こんにちは。
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 白金工業 FM です。吉田です。インターンシップがもうすぐブレインパッドでも行われるんですけど、割とこの2、3週間前ぐらいにですね、もともとオフラインで、白金に集まっていただいてやろうっていう話をしてたんですけど、コミュニケーションもそっちの方がやりやすいので、ただちょっといかんせんやっぱりむずいよねってなったので、割とちょっと直近になってオンラインの開催にやっぱりしますと決まって、今いろいろオフライン用に組み立ててたやつをオンライン用に組み立ててバタバタ、はい、頑張っております。吉田です。
はい、辻です。久々の登場です。最近はアマプラで公開されているあの銀河英雄伝説にめっち�s ハマっています。10年ぶり12回目の視聴になっております。
なんか前話されてたやつですよね。
そう、なんかツイッターで軽くつぶやいてました。でもやっぱり10年経っても次のセリフが何かがまだ出てくるから、よほどハマってたんだなって思いました。
洗脳されてますね。
そう、そう、未だに架空の人物のその軍での階級がパッと出てくるっていう。
やばい、もう死ぬまで忘れないやつや。
そう、あ、この時は少々だったよなって。はい、そんな日々を過ごしております。
こんにちは、広岡です。最近考えていることは、保冷剤を加工して使い回せる冷えピタみたいにできないかなっていうのを考えています。
できたんですか？
いや、全然特に加工できないかなって思っているだけで、特に何かアクションをしているわけではないですね。
それあれですよね、絶対にそうやらないでくださいって注意書きがよく書かれてるんじゃないんですか？
そうかもしれない。
そうですね。いや、でもなんかマスクとかも使い回せるやつ出てるじゃないですか。
うんうんうんうん。
なんで冷えピタ、
あ、確かに。
もうだって保冷剤はなんか凍らせたらまた何回でも使えるんで、なんか同じようにできないのかなっていうのを、最近ちょっと暑いんで保冷剤で脇とか首を冷やしながらそういうことを考えてました。
マジで熱い。
ペットボトルに水入れて、それを冷凍庫にぶち込んで、それをなんか保冷剤代わりにしてますね。
僕もそれ一時期やってて、なんかツイッターでそれをやって、で動いてる、あの回ってる扇風機の前にその凍ったペットボトル置いといたら、風がめっちゃ涼しくなって、こう冷房機能が高まるみたいな見たんですけど、なんかびっちゃびちゃになるし、だんだんすぐ水が解凍されちゃうから、もうめんどくせえってなって一瞬でやらなくなっちゃいましたね。
確かに結露するの結構困りものですね。
いや、なんかこの場を借りてちょっとおすすめグッズをまた紹介したいんですけど、皆さん聞いたことはないと思うんですけど、あの日傘ってあるんですよ。
初耳です。
なんか
日傘すごいですよ。あの男はささないという日傘なんですけど、マジで
外でってこと？
あ、もちろんもちろんもちろん外で、で、あの自分もずっと抵抗あって、あの持ってなかったんですけど、もうこれはいかんせんダメだ と頭皮へのダメージもすごそうだし、もう単純にちょっと最近若くないから、あの日焼けとかしたらこの後心配だなと思って、で男でもさせる日傘ないかなと思ったら、モンベルで売ってる日傘が男用日傘っていうのがあって、それは割と変じゃない、あの持ってても
レースがついてないのね。
あ、そうそうそう、レースついてないし色が黒っぽい、あの正確には表面が銀色になって中側が真っ黒でっていうやつなんですが、ちょっとそんな変に目立たないと思うので、めちゃくちゃおすすめです。あの日傘マジで汗かかなくなる、すごいですよ。
そんなにいいんだ。でもなんで男の人って日傘ささないんだろうね。
いや、文化じゃないですかね、もうこれまでの。
そうですね。
なるほど。確かに、刺してみたらすごいいいのかもね。確かに。
あの駅まで毎回歩いて、電車に汗だくになって乗ってたんですけど、もうハンカチで汗拭きながら、それが全然なくなりますね。
すごい。
全く違くてちょっとびっくりして、日傘ってこんなに機能してたんだと思って。
そんなに機能性高いなら、なんかそういうなんかみんなの認知を改めてほしいわ。誰でも日傘をさせる世界になってほしい。
いや、ずっと毎日そう思ってますよ。あんまりやっぱり誰も差してないから。
確か
で日傘ってやっぱりなんかこのシーズンしか売ってないらしくて、冬とかになったらそもそも商品作らなくなって手に入らなくなるから、今買わないと、で本格的に暑くなってきたら売り切れしても終わりらしいんですよ。
あ、
うん、だからそうそう、買うんだったらちょっと今もう暑くなりきらないうち、まあ暑いですけど買ったら良いですね。
ありがとうございます。試します。
はい、長くなっちゃった雑談がでは今回は辻さんからの持ち込みネタということで、
はい、皆さん、じゃあ早速今日の話ですけど、 Google クラウドネクストって今年もやってるの知ってましたか？
はい、
コロナの中でも。
そう、コロナの中でも、もともとは今年もアメリカでやってるはずだったんですが、まあこういう情勢になって全部オンラインで実施するっていうふうに変わりましたと。
うん、
で今もずっとやってるんですけど、7月のいつかな、7月の14日から開始されて、まあいつもの、Google クラウドネクストっていう、そのまあ Google の、Google クラウドの新しい製品みたいなやつの発表会はいつも3日ぐらいかけてやってるんですけど、僕は去年ちょうどサンフランシスコでそれを聞いてて、今年もできれば行きたいなと思ってたが、まあさすがに他の人が行くべきかなと思って特に何もアクション起こしてなかったんですが、まあこういう情勢になり全部オンラインになったことで、あ、じゃあまあある意味今年も行けるとなりましたと、
うん、で、ある意味、
ある意味で去年はもちろんお金かかったんですけど、今年オンラインの場合は登録さえすればみんな無料で見れるので、もし興味があれば登録してみてもらいたいなと思うんですが、まあでも、
あ、今からでもそのなんか YouTube に公開されてるとかじゃなくて、その別途登録をしないといけない
ですね。別途登録しないといけなくて、YouTube に上がってはいるんだけど、限定公開、 YouTube ってあれ限定公開もできて、そのリンク知らない人以外は見れない風な設定で公開することもできるんで、僕とかその登録してるやつを自分のその登録してるアカウント以外のやつでリンク送ったら見れるけど、それ以外の方法で視聴することできなかったんで、一旦登録してもらう必要があるかなと思います。
それなんかでも意味わかんないですね。どうせみんな見れるように YouTube に公開しないんですね。毎年どうせしてるのではっていう気はしますけど。
そうなんだよね。19、去年のやつとかも、セッションが終わってちょっと時間経ってからほぼ全部公開されたのかな、 YouTube 上で。なのでちょっと時間空けたら今回のセッションも多分一通り終わったらそうなるんじゃないかなと思っていますが、期間中はきっとそういう限定公開になるんだと思います。
YouTube 自体はライブ配信なんですか？
いや、撮りためた、もう撮ってる収録したやつを、週1回火曜日かなに、1個ずつそのコンテンツごとに分けてて、それが公開されていくっていう感じですね
あれ、撮りためてるやつだったらなおさらなんか限定公開にしてる意味があんま分かんないですね。
まあ登録してもらいたいんじゃない？
うん、なんか KPI があるんですかね、何人ぐらいオンラインで見たよっていうための。
そうそうそう。
ちなみにリアルの時の参加料っていくらだったんですか？覚えてますか？
そのなんというか、会社で行ったから僕自身が払ってないから本当はいくらだったのかあんまよく覚えてないけど、うんうん、なんか安くはないはず。なんか個人で行くにはめちゃくちゃ抵抗のある金額だった気がする、
うん、そんな気がするな、うん、大体それ系のイベントそうですよね。
そうそうそう。
なのでがただになるといいですね。
そうそうそう。で7月14日からやってて、でまあもう半分ぐらい来たのかな。9つのコンテンツに分かれてるんですけど、まあ初めはこう業界ごとのインサイトみたいな話が1週目に、まあキーノートと一緒に公開されて、2週目はまあコラボレーションみたいな、そのみんなで働く上でのそのクラウド上での働き方みたいなのが公開されてて、でちょうどこう昨日かな、一昨日か、一昨日にようやくその僕らが興味ありそうなデータアナリティクスっていうセッショングループが公開されて、今日は比較的そこの話を、うんうん、キーノートとまあそこの話できたらなというふうに思ってます。
お、 はい、
他にもなんかインフラの話とかセキュリティの話とかもあるんですけど、さすがになんかこのメンバーでそこを話してもしょうがないし、僕自身が深く語れないっていうのがあるんでそこら辺かな。
そうかも。
でも、はい、本丸的には、9月の1日に公開されるクラウド AI みたいな、要は Google の AI サービス的なところはまだ公開されてなくて、まあ、そこが公開されたらそこの中身はまたもうちょい深めにお話したいかなと思うんですが、一旦今日はまあ前哨戦ぐらいに思っておいていただければ。
はい、
はい、でキーノートってあるじゃないですか、毎回あるんですよ、
うんうん、
その、はい、今年こういう感じで攻めてくからねっていうやつを、Google の社長 CEO かなのスンダーピチャイさんが初め15分ぐらい喋って、Google クラウドの社長のトーマス・クリアンっていう人が、具体的な中身残り30分ぐらい話すような40分ぐらいのコンテンツになってるんですけど、でキーノートがありますと。でキーノートって普段はサンフランシスコとかだとなんか会場のすごい広いホールにみんな集めてなんか盛大にヒューヒューみたいな感じでこうやる、うん、あるじゃん、よくアメリカで見るやつ、はいはい、あの雰囲気の中みんなこう一個一個のプロダクトが紹介されるたびにフーってなってるのが、まあ、今回はオンラインなんで盛り上がりゼロの中すごい静かに商品紹介が続くっていう。
そうなるだろうな。
そうだからなんか僕はあの熱狂が、あの無駄な熱狂がすごい楽しみだったのに、今回はすごい大人しめなんで、うん、確かにちょっとなんかそこはやっぱオンラインの難しいところだなと思ったんですけど、
うんうんうん、
冒頭まずその社長の、スンダーピチャイが、今回のコロナの件で大きく3つなんか社会的な流れ変わってると感じてるっていうのを話してるやつがあって、そこの話ちょっとしたいなと思っていて、はいはい、その3つ何かっていうと、まあ1つは今回こう全人類が強制的にリモートワークさせられるような環境になっちゃったと
、はい、
でこのリモートワークさせられる環境にもう無理やり持っていったんで、結果、このよくデジタルトランスフォーメーションって言いますが DX 化がめっちゃ促進されましたと、うん、ものすごい短期間の間に。で、うん、この流れっていうのはおそらく、まあ徐々にそのコロナの影響というか、まあ、自粛っていう形でみんなやらなくなってきてるんで、
うん、
多少はまた前と同じような働き方になる人もいるけど、大まかにはもうあんまり今回の流れが、まあ、いきなり元の世界に戻ることはまずないだろうという話をしてて、うん、今後この DX の流れっていうのは促進されるだろうっていう話をしてましたと、
うんうん、
で2つ目、まあ同じような話してるっちゃ同じような話してるんですけど、こうオンライン上でなんか一緒に作業するっていう機会が圧倒的に増えてくるだろうと、まあ今も増えてると思いますけど、
うん、
どうですか、まあこの今回の新卒研修とかもそうですけど、もう基本なんかオフラインというよりはオンライン上でみんな資料を作ってそれを共有してみたいな作業をやったと思うんですよね、ミーティングもそうですけど、
うんうん、
そ
ういうやってますやってます、
そのオンライン上でのコラボレーション、まあコラボレーションって言い方してましたけど、そのみんなが一緒にこうクラウド上のサービスを使いながら働くっていうのがもっと当たり前になっていくっていうのも、これも多分不可逆に起こるだろうっていう話をしていますと。
うん、そうですよね。
でそれに付随して3つ目が、そもそもだからこそ働き方が変わるだろうと、まあ、変わってるけど、うん、実際そのオンラインで働いて、うん、でみんな気づい、なんかニュース記事とかにもなってますけど、自宅でも仕事をできるじゃんっていう、
うん、
これ会社行く必要ないじゃんっていよいよなんかみんな自分たちで証明してしまったというか、
うん、
まあ、なのでどうやって働くかっていうところも変わっていくから、そこに合わせた、サービスみたいなのもやっていかないとねっていう話をしてましたと、
うんうんうん、
特に最後のやつとかって、まあ、2個目のコラボレーションの話にも関わってきますけど、普通に、まあ、うちの会社でもあったような気がしますが、社内資源にアクセスするためには必ず VPN を通してアクセスしないといけないみたいな風になると、それはなんか普段は5人ぐらいがアクセスしてたから耐えれたものが、全員がそういう働き方になった瞬間、うん、なんかそもそもその VPN のインフラが耐えられないみたいな話とかがなんか普通に出てきちゃうので、 そういう部分の制約っていうのを一番手っ取り早く外せるのはパブリッククラウドなんじゃないかっていう、なんか最終的に宣伝会みたいな話をしてたけど、まあ言われてみればそれはそうかなというような話からまず始まってました。
なんか一瞬だけそれ話入れたいんですけど、はいはい、なんかそれ全くその通りで、でも我々もというか、あの新卒研修とインターンも困って、
うん、
VPN 通せないからどうしようかっていうの で結局新卒研修の時は、Google Classroom っていうサービスで資料を展開しましたね、うん、クラウドに資料を置いて、なんかまあ閲覧がしやすくするっていう、ちょっと UI 面が工夫されたコラボレーションツール、
うんうんうん、
でインターンもまあもうするから全然いいと思うんですけど、毎年一応会社でその Windows のパソコンを用意して、うん、それを1台ずつインターン生に使ってもらうっていう形式してたんですけど、うん、今年はもうちょっとそれできないし、 VPN も通すのちょっと大変だし、各学生の家までパソコンを送るっていうのもまあセキュリティ上もっとダメだからうんうん、うん、今年初めても完全に、そういうのなしにして、
うん、
そこは、まあ、Google のサービスじゃなくて Amazon Workspaces っていう、そのリンク1個踏むだけで完全に Windows とか Linux とかの仮想環境を GUI で操作できるっていうやつを使ってますね。なんでめちゃくちゃその話は分かりますね。今年かなりクラウドは使い倒して劇的にやり方を変えた年だったので、
うん、なるほどね、
うんうん、
実際になんかキーノートとかでも話してたのが、そのパブリッククラウド系の、GCP 周りの、売り上げが去年の 50% 増ぐらいになってるらしくて、まあ、だからもうどんどん本当にそっち側に切り替わってるっていうのはそうなんだろうなと思いましたね。
へえ、やっぱ儲かってるんですね。 そりゃそうか。
で、個別のセッションも今公開されていってますが、今言ったこの3つの話に結構関わるような、細かいサービスの話が多くて、やっぱここの、そのデジタルトランスフォーメーションっていうのがかなりの軸になってますね。と、このオンライン上でのコラボレーションワークみたいなところが、まあ今年の鍵かなっていう、今年のまあ目玉っていうのかな、の感じになってそうです。
なんか DX ってあれなんですね、
うん
うん、なんかよく分かってなかったんですけど、海外でも使われてる言葉なんですね。
あー、でもどうかな、 DX って直接言ってないような気がするな、見てるときに。あ、
そうなんですね。
デジタルトランスフォーメーションってわざわざ言ってる気がする。あんまり DX とは言ってない気がするな、はいはいはい、そう、僕もなんか違和感あるっちゃ違和感あるんだよね。なんかカービィが思い浮かぶじゃん、そうでもない
夢の泉デラックスですか。
いや、懐かしすぎるそれ。
僕にとってのデラックスはもうそれしかないですけど。
本当ですか。
昭和の人、昭和の人に。ああ、っていうかデジタルトランスフォーメーションってそう言われたらすごい和製英語っぽいと思ってたんですけど、一応向こうの言葉なんですね。
そう、正式名称的には全然向こうも使ってますね。で、
うん、
僕も気づきました。あ、そうかそうか。DX とは略してなかったけど。
なるほど。
で、ちょっと話進めさせてもらうと、まあ、その概念的に重要だと思っているのは今言ったようなやつで、で、その後、Google クラウドの社長のトーマス・クリアンっていう、まあ、インドの人、まあ、両方ともインドの人だけど、が、毎年、説明してくれるんですが、今年の目玉は何かというと、去年リリースした Anthos っていうサービスですっていうのを話を始めてましたと。で、去年行った時も、この Anthos、押していくぜっていう話をしてたんですね。で、
うんうん、
アントスって聞いたことあります？
いや、ちょっと勉強不足で全く微塵も知らないです。
広岡さんどうですか？
そうですね、最近、ま、社内でもちょっと触れてたビッグクエリーのマルチビッグクエリーオムニでちょっと使われてるみたいのをちょっと聞いたくらいですね。
そう、今日ちょっとその話をしようかなと思ったんですけど、まあ知名度的にはめっちゃ日本では特に低いと思うんですよ、このアントスって。めっちゃ推してる割にはなんか本当に誰も知らないし、キータにもそんな記事ほとんど存在しないし、
なんか名前的にも、
まあ、何でかっていうと、一つにはこれ個人が使う、はい、あ、どうぞどうぞ。
あ、なんか名前的にもビッグクエリーとかビッグテーブルみたいに何をするかあんま想像しづらいですので、
なるほど。
うん、確かに。
確かに。
名前悪い。名前悪い説。
まあそうかもな。まあ確かに何やるか分かんない。うんうん、まあ、しかも、何をやるか自体も分かりにくいんだよね、これ。
ああ、へえ。
これ何やるやつかっていうと、Google GCP 環境上で、AWS とか Azure の、サービスとかデータに触れるよっていうやつなんですよ。あ、なんかピンときてないね。
はいはいはいはい。あの、他社のクラウドサービスにアクセスできる。
そうそうそうそう。こう、疑似的な仮想環境みたいなのを、その、アントスの裏側で作られてて、で、
うんうん、
さっき広岡さんが言ってくれたような、ビッグクエリオムニっていうのを実現するためには、このアントスというのが欠かせないんですよ。会社の中で AWS と GCP 両方使ってますっていう人がいたとして、で、普通に AWS というか AWS の S3 にデータ貯めてて、それを、GCP からアクセスしようとしたら、AWS のデータを Google のストレージの方に持ってこないといけないじゃないですか、普通は。
うん、
そうですね。
で、まあ、量が少なかったら別に大した金額じゃないですけど、まあ、S3 っていろんなものを貯めていくんで、それ全部移送させようとしたら相当な金額になるし、まあ、そもそもその移送計画立てるの自体しんどいので、うんそれを S3 にあるデータを、直接ビッグクエリから叩きに行くっていう。
なるほど。なんかすごそうだけど、かなりあの戦争の匂いがしそうなサービスですね。
そうそうそう、戦いの匂いが。なんかそのマルチクラウドってよく言ったりしますが、その複数のクラウドサービス使ってる企業とか以外はあんま関係ない話じゃ関係ない話なので、
うんうん、
特にまあ個人からしたら、全くこう無縁の話なんで、まあ確かに盛り上がらないよなとは思うんですよね。
なんか昔 AWS ってそういえばその GCP のデータをトラック横付けして、なんかハードウェア的に根こそぎ S3 に持っていきますみたいなすごいサービスしてましたよね。あれがクラウドとしてもっとスマートにできるようになったよみたいな感じなのかな。
でも、Google もほぼ同じことをやってるけどね、確か。そのトラックみたいなの持ってきて、物理的に動かすサービスとかもあるにはあるはず。、う
ん、
確か
ありましたよね。なんかすごい話題になった気がする、ちょっと結構前に。
まあでもなんでここに力を入れてるかっていう話で言うと、まあ去年もこれを推してて、うん、今年も推してるっていうことはよほど Google 的には大事なサービスだと捉えてるんですよ、
うん、
きっとね、うん、でそれってやっぱ今後もその1個のクラウドサービスだけ使うっていうシチュエーションって多分そんなに多くない、かつ特にこのパブリッククラウドの力関係で言えば多分 AWS の方が S3 使ってる人とか多かったりするから、
うん、
まあ上なので、うん、まあその競合がいるのを前提に、このクラウドを使ってもらうっていうのを考えると、まあ、こういうサービスをなんか作らざるを得ないのかなというふうに思いましたね。
うん、
あとも
う一個、日本のスマホのキャリアの、
そうそうそう、
MNP ポータブル的な感じなのかな。そうそうそう、なん
か近いかもね。
うん、
あともう一個、うんうん、これは僕の想像ですけど、そのよそのパブリッククラウドのデータにアクセスしたいっていうのもそうだけど、その会社の中にあるそのオンプレのデータにアクセスしたいっていう思惑も多分にあって、
ほう、
だから GCP に上げてくれてないデータっていう方が多分多いんですよ、世の中。
うん、
でそこになんか直接移行するんじゃなくて、それのオンプレのものはオンプレで保ったまま GCP のコンソールでもいじれるようにしたいっていう。でそれをやるにはこのアントスって呼ばれるようなものが多分必要で、だからこそこう力強く押してるんだと僕は思ってます。
うんうん、なんかちょっと今日の話題からずれそうですけど、そんなオンプレなのにクラウドからというかネットでアクセスできるようになったら、それはもはやオンプレではないのではっていう気もしますけど、
あ、まさしくそれを狙ってんじゃないですか。
もうオンプレじゃなくす、どうなんだろう、なんかあんまり細かい話は分かんないです
けど、資源としてはオンプレなんだけど、そこの、資源の管理とかは全部 GCP 上でお任せよっていう インフラは Google に任せてくれっていうのをやりたいのがこのアントスですね。できるだけ
なんか、うん、
そのお客さんが持ってる資源の、管理する立場になりたいっていうのが多分このサービスのこう根源的欲求なんだと僕は思ってます。
うんうん、もはや境界が結構曖昧ですね。そうなんだ。
そう、なんか曖昧にしたいんだと思うね。
やっぱりデータそのものをそれこそ S3 とかオンプレから移行させるのはやっぱりそれなりに大変だから、もうちょい上のレイヤーで、
うん、
GCP を通してデータに触ってもらおうっていう感じなんですかね。
そう、僕はそう思ってます。その移行計画とかに話になった瞬間にきっと移行してくれなくなっちゃうんだと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、ですよね。
そう、コストがすごいかかるし、なんかそのための移行計画とかをこう立案して通してみたいなののフローがあまりにもきっとロックが高、その敷居が高いから何も映さなくていいんで触れるようにだけしてくださいっていうことなんだと思ってます。
これ確かに面白いですね。ただその辻さん言われたみたいに誰が利用するのっていうと謎ですよね。普通は自分の会社って一つのクラウドサービスで固めちゃうから、なんか我々みたいな受託分析してるところだったら A 社は AWS で B 社は GCP でってやってたら、なんかではブレインパッドはある一つのその GCP からどっちもアクセスできるようにしますねとか、我々は便利だと思いますけど、普通の会社はなんか、クラウドをまたぐことがそんななさそうだから使うのかっていう気はしますね。
でも意外と部署またいで違うクラウドサービス使ってたりとかあるっちゃあるけど、ね、
そうなんだ。大企業だとそうなんですかね。
それはあるんじゃないですかね。
そうですね、なんか、
あ、
そういうのは大きい会社だと特にこっちでは AWS 使ってるけどこっちでは GCP みたいのは聞いたことある気がしますね。
へえ、なるほどな。
まあ、クラウド同士が被るよりも日本の場合はオンプレとクラウドが被ってる、
うんうんうん、
両方併用してるっていうケースは結構あるかもしれないですね。
それはめっちゃ多そう。
そう、まずは本当の狙いはそっちかもしれない、
うん、確かに。でもそれで言うとデジタルトランスフォーメーションを推進しましょうって言った時の本当の大冗談の大冗談はそれですよね。部署間で違うクラウドサービスを連結させましょうだから、
そうそうそう、
すごいあの儲かりそうな匂いはする。
そうだからめっちゃ力入れてるんだと思う。でもなんか本当に一部の人にしか興味のない、なんかどっちかというとかなり経営層レイヤーじゃないとのなんか情報系の人じゃないとあんまりこうピンとこない話題なんで、全然話題にはならないっていう。
そうですよね。上司系の人の、まあ、インフラをちゃんとというか会社でインフラを担ってる人たちじゃないとあんま興味ないかも、
うん、
へえ、
っていうのが推したいものではあるんですが、まあさっき言ったように、うんうん、まあ、つまんない話っちゃつまんない話なんでちょっと僕らに関係あるような話をちょっとしておきたいなと思ってます、うん、で、
うん、
皆さんビッグクエリ使ってます？
は今の案件では特には使ってないですね。
案件による、案件で使っている、
僕は使って今は使ってないですね、少なくとも。
まあ使ったことあると分かると思うんですけど、ビッグクエリの UI って微妙じゃないですか。
うん、使いにくい。
あの
誰も共感できなくてすいません。
すいません。クエリ書くところって1個しかなくて、で、うん、なんか複数クエリをなんか編集しながらやりたいとかになると、なんか新しいタブ開い、なんかもう、Chrome のタブ開いて別のやつ開かないとなんかちゃんとできなかったり、まあ結構その開発環境というかそのクエリ書く画面みたいなのが UI がいまいちだったんですよ。
うんうんうん、
でそれが今回なんかタブでの複数タブ作って編集できるようになって、まあ、なんか Jupyter Hub に近いような感じで使えるように UI が変更されます。
お、それは良さそうなニュースですね。
そうなんですよ。僕いつも切れそうになったんで毎回この前の UI を使って。
へえ。
これはだいぶ朗報だなと僕は聞いてて思いました。まあでもこれってなんかもっと早くやっとけよとは思ったけど、でもまあ、うんうん、よくなるんだったらまあ許すっていう。
したら、S3 のデータもビッグクエリーで触れるようになるし、ビッグクエリー自体の操作性も良くなったといういい話なんですね。
そう、いい話です。 でさらに、ビッグクエリーのデータを、まあ、SQL 書かないといけないじゃないですか、集計するには。
うん、
でもまあ人によってはそれ敷居が高かったりするんで、なんか Google スプレッドシートの形式で操作できて、うんでね、なんかビッグクエリーのデータなんですけど、いわゆるピボット、なんか Excel のスプレッドシートとか、じゃないか、Excel みたいな感じで、つなぎ込むっていうのもできるようになりますと、ビッグクエリーのデータを。
それは恐ろしそうな感じですね。
そう、ただそれはなんか G スイートのこうエンタープライズでしか展開されないサービスらしいんですが、まあそれを契約している人だったら、うん、スプレッドシートで集計している感覚で、裏側ではこうテラバイト級のデータも集計可能になるらしいですよ。
すげえ。
Excel からは考えられないですね。
すごいな。
そう、恐ろしい規模の集計をそれでできるようになるっていうのは、なんかスラッと話してたけど、やってることえぐいなっていう。
うんうんうん。
うん。そんなことできるんや。
できるらしいっすよ。
そうですね。スプレッドシートで管理できるってことは、それこそ、なんか、プログラムとかそこまでしてなくても、基本的には、じゃあなんか Excel とかと同じような操作性でいろいろ分析したりプロットしたりってできそうですもんね。
そう、サンプリングせずにできるから、結構人によってはすごい重宝するかもね。
確かに全量で Excel ワークできるのか。 それも大きい中ではノーコードって呼ばれるやつの一つなんですかね。
そうかな。でもう一個のノーコードを紹介したくて、そういう意味で言うと、なんか僕ちょっと Google の回し物みたいになってるけど、いや聞いててこれすごいなと思ったんで、データ Q&A っていうサービスも、まあこれもさっきのもアルファ版だし、今話したデータ Q&A っていうのもアルファ版なんですけど、だからまだみんなは使えないんですけど、自然言語でクエリできるっていう機能があって、それはチャットボットみたいなやつで、まあ、テーブルを指定して、例えば来月の売り上げ教えてって言ったら、ビッグクエリ、それを聞き取って、裏側でビッグクエリのクエリを回して結果を返してくるっていう、なんかジャービスみたいな機能が出るらしいですよ。
これはもしかして噂の GPT-3 さんが裏で動いてるとか、そういうことか。
どういうことどういうこと、俺逆にそれが分かんないわ。
いや、さすがにあれは動いてないんじゃないですかね。
早すぎますよね。そんな別に安定して動くすごいものではない気が、そこまでまだ。なんかそのちょっと前にこれ白金子 FM でも話をしたいなと思ってたんですけど、辻さん用にお話しすると GPT-3 ってググったらいっぱい出てくるんですけど、なんか、なんて言うんだろうな、すごい、まあ、ツイッターとかでもめっちゃ出てたんですけど、めちゃくちゃ優秀な自然言語のアルゴリズムがオープン AI から出ていて、本当に文字の生成とかもすごく流暢にできる上に、なんかそれの API を通して、さっき辻さんが言われてたみたいな、そのクエリーを自然言語で言うと、それを勝手に裏でこう SQL のコードに変えてくれて、コードが生成できるとか、その自然言語からプログラミング言語への変化もできるみたいなやつ、うん、かなって思ったけど、まあさすがに出たばっかりだし、それ製品として載ってるっていうことは、
確かにそれはないけど、まあやってることは同じなんだろう。
そうですよね。なんかまあ GPT-3 じゃないやり方でやってて、そのうちリプレイスしていったりするのかな。
かもね、
う
ん、内部的には変えたりするかもしれないけど、そういうこともできるようになるんで、なんかので、ね、Excel 使えなくても、やりたいことを言えば、テーブル名を知っててやりたいことを言えば、うんうん、それもやってくれるようになるらしいですよ。
ついにそんな時が普通に来てしまいましたね。なんか営業の人でも SQL を覚えるべきだとかって言ってたのに、それも一瞬で話がまた変わりそうな感じですね。
そうですね。で、なんか Slack とかとも連携できるようになってるから、Slack 側の API とつないで、Slack にそういう、なんというかクエリチャットボットルームみたいなの作っといて、そこに叩けば、そこで結果返してくるっていう、そういう Slack ルームみたいなの多分作れるんだと思いますよ。
いけますね、普通に。
なんか、恐ろしいよね。
UI がめちゃくちゃ便利になってきてますね、本当に。
まだアルファ版なんで僕ら使えないですけど、もし使えるようになったらちょっとやってみたいですよね。どれぐらい正確になんか意図してるやつを返してくるのか。
なんかどうやってテストしてるんだろうとかもすごい気になりますね。
確かに。っていう夢のようなツールも出ますよっていうお話。
へ
ー。で、ビッグクエリ関連でもうちょい、まあこれ地味なアップデートなんですけど、僕的には結構嬉しいアップデートで、ビッグクエリって、ビッグクエリ ML っていう、その、SQL でモデリングできる機能が、まあ、元からあったんですよ。でもそれって、リニアモデルとか、まあ、なんか、K-means ぐらいできたのかな。まあ、結構、機能としては少なくて、なんか、やれることはあんまなかったんですよ。それ。だから、誰が使うんだろうとは思ってたんですが、結構、地道に開発を続けてたっぽくて、この時系列モデルも作れるようになったし、DNN も裏側で回せるし、XG ブーストとかも、回せるようになってると。で、挙句、AutoML テーブルも使えるらしいんですよ。で、AutoML テーブルって、まあ、その、何ですか、テーブル上のデータになってるやつのターゲット変数と、を決めてあげれば、裏側で、その Google の、が裏側で構築しているいろんなモデルが回って一番良さげなモデルを返してくれるみたいなサービスが去年これも公開されてましたけど、そいつを多分叩きに行くっていうのを今度はビッグクエリ上からもできるっていう。
すげえ、どんどんこうマージしていってますね。そうなんです、いろんな機能を。
だから
すごいな。
オートML テーブルズに直接行かなくてもビッグクエリでセレクト分書けばそこまでいけるから、お金にあんまり気にしなくていいんだったら、もうあんまり何も考えずセレクト分でフィーチャーのところだけ増やしていきながら最後はオート ML テーブルに投げるっていうのをやり続けるだけで完結するから、なんかもはや Jupyter Hub すら開かなくていい世界は全然あり得るっていう。
すごい、 All we need is big query みたいになってますね。
そう、まあ本当にでも全部集めようとしてんじゃないかなと思うぐらいビッグクエリを核にいろんなものが構築されてますね。
へえ、そういう時代なんだ。
マグレドノートブックにもビッグクエリ ML でを試してみようみたいなのがカグルにも上がっていますね。
あるよね。
マジか。
で、ビッグクエリ上でやるいいところは、これもメモリのこと気にしなくていいじゃないですか。
そうですね。
普通にノートブックでやろうとすると、そのメモリにどれぐらい載ってるかとか考えながら、ちょいちょいガベージコレクションしながら、やんなきゃいけないけど、これの場合はもう勝手によろしくやってくれっていう話なんで、ここもめっちゃいいとこな気がしますね。
もうジャブジャブ課金されてるから怖いけど。
そう、そこそこね。だから逆に言うと僕らみたいな、そのお金そんなない個人が使うようなものではないけど。
そうですね、エンタープライズですね本当に。
でも逆にある程度予算が取れてるところだったら、なんかそこでデータサイエンティストにごちゃごちゃやってもらうよりもビッグクエリで一文書いてあとはくるくる回すっていう世界はもう全然あり得るっていう。
広岡さんまだ使ってないかもしれないですけど、カグルのビッグクエリっていうのは課金されるんですか？
はい、さすがにされると思いますよ。僕も使ったことないんですけど、はい、クエリ叩けば課金されるんじゃないかなと思います。まあでもどうですかね、カグルの中で使う分にはそんなにすぐにお金を取られることはないのかもしれないんですけど。
ですよね。なんかカグル内で課金されるイメージもちょっと薄いから、GPU みたいに何らかのリミットが決まって叩けるとかなんですかね、わかんないけど。
それはなんか全然できそうな気がする。何テラまでは実行可能で、それ以上だと間置かないとみたいな。
でも単位はそれぐらいいくんだろうな。なんかまともに使ってすぐ使えなくなるだったらしょうがないから、へえ、ビッグクエリーすごいな。そんな進化を今年はたどるんですね。たどったか。
そうですね。なんかカグルはカグルのノートブックからビッグクエリーに 接続するときにプロジェクト ID を渡さないといけないので、それを渡すタイミングで多分そのプロジェクト ID に紐付けられたアカウントに請求がいくんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。それはじゃあ普通に課金されそう。まあ月あたり 1TB まではただだけど。
そうですね。
うんうん、そうです。デフォでそうでしたもんね。うん。
そうね。
あと、なんかデータサイエンティストっていう感じになると、やっぱ市場、どの会社も足りてないみたいな感じですけど、SQL なら全然叩けるみたいな人は、うんうん、データサイエンティストって言われてる人より、やっぱり世の中多いと思うので、そういうところにもリーチできそうだなっていうふうに思いますね。
うんうんうん。
うん。
そうね。
なるほど。
まあその前の工程とかに時間かかっちゃったりするから、なんかそこまでシームレスになるかっていうのはそんなことはないと思うが、うん、とはいえなんかその Jupyter Hub でいろいろコーディングされているものをみんなで共有しなきゃいけないってなった時に、なんか SQL1 個だけある方がなんかはるかに保守性は高そう、うんうんうん、まあみたいなとこですね。まあ今日の話でだいたいキーノートで話された重要なところと、このデータ分析みたいなのでなんかみんなが興味が湧きそうなところはお話できたんで、きっとこれで見なくていいよ。
やったやったでいいのか。
インフラのところとか、なんか業界別の知見みたいなのは一切話してないんで、そこら辺は見てもらった方がいいかもしれないですけど。
そうか、 Google もデジタルトランスフォーメーションなんですね。
ですね。
なんか日本だけの流行り言葉かと思ってたら、そんなことはなかった
のか。そんなことはなかった。
やっぱそこを強力に、はい、進めていくっていう意味では、エンタープライズに注力するっていうのは、やっぱりその通りなのかなと思いますね。
うんうんうん。ですよね。まあ、上流からやらないと、やっぱり末端のその 2C としてサービス提供しても、こう、キリがないというか、世界を変えるならみたいなとこなんですね、2B 用は。すごい勝手な要望ですけど、意外にでもその冒頭のサンダーピチャイが話してた話って普通だなと思って、
うん、
なんか我々がむしろ Google にこう未来のテクノロジーを望んでると思うんですけど、そういう意味で言うとまさになんか GCP がそうやってオンラインになった時に拍手とか盛り上がりみたいなのを表現できなくなっていまいちだっていう、まさにそこの解決をしてほしいですけどね。なんか
なるほどね、
その例えばもう本当に、なんだ、バーチャル空間みたいなのをチープな技術で再現できるようになって、みんながオンラインでも一つの部屋に いるような感じにできるみたいな技術であったりとか、なんかそっちの劇的な非線形なコミュニケーションツールみたいなのを願ってましたけど、割と普通の話をして、
うん、確かに
ビッグクエリーでデジタルトランスフォーメーションだって言われたらすごいこうビジネスの話だなってちょっと思いましたね。確かにそう、ビジネスの話
っていう要素は強いな。でもミートには、うん、きっとあのズームに押されてるからか、お客さんからの強い要望があったからか、まあなんかいろんな機能が追加されるらしくて、まあ背景ぼやかしたり変えられたりっていう後発機能だったり、うん、投票ができるようになりますよっていう話だったり、なんか紹介のルームみたいなのも作れるようになったり、出欠が確認できるようになったりっていう、
ズームにありますね。
後発機能を随時アップデートしていきますっていう発表はありました。
いやー本当に一番困ってるのはそのショールームに区切るみたいなやつなんですよね。でもなんかインターン生がいてある程度人数いて、こう当分にグループ分けて、あのグループ内で作業とかしてもらいますけど、普通のリアルの空間だったらそのグループ分かれたところもちょっと引いて俯瞰して、あのグループ困ってそうだから助けに行こうとか、
うんうんうん、
こうできますけど、あのグループは十分盛り上がってるから今ちょっとそっとしておこうとか、もうズームで部屋をブレイクアウトセッションズって言うんですけど、それで割っちゃったら、その中身にジョインしないと中の雰囲気が全然分からないので、外からはそれすごい困ってて、そういうやっぱりなんかそこを解決する生かした機能とかが欲しいなとはずっと思ってますけど。
でも多分それはそこは生かした機能じゃなくて純粋に後発機能な気がしますけどね。
やっぱ光学機動隊の世界に行ってもらわないと。
そうっすね、確かに、うん、ああいうのがいいわ。でもそのためにはなんか脳にプラグつながないとあの場面に行けないから。
そこは、何でしたっけ、テスラの人たちのニューロチップに頑張ってもらいましょう。
で、これがだいたいセッションの前半戦ぐらいで、こっから比較的データサイエンティストが興味ある話題が、徐々に公開されていくんで、はい。まだ僕ら的には始まったばっかりですね。キッズリターン状態です。はい。なので、こっから今から登録しても全然楽しめると思いますよ。
何月くらいまで開催されてるんですかね。
9月半ばかな。一番最後のセッシ
デー
ョン
タサイエンスのやつはいつでしたっけ？
9月1日に公開。
あ、9月1日。
で、一番最後のセッションが9月8日なんで、9月の半ばには終わります。
この収録が公開された後でもまだ間に合うはずですね。じゃあ、
間に
登
合い
録
ます
は。
ね。はい。まあでも、はい。皆さんが興味ありそうなやつは、ここでできる限りフォローして、まあ、一個も見てなくても、なんとなく雰囲気がつかめるようになってれば、僕としては成功ということです。
やった。やったじゃないけど。じゃあ、今日はそんなとこですかね。また辻さんにはデータサイエンスバージョンの方が公開されたら、
そうですね。それこそ、
まとめて
9
話していただく
月
ということで。
半ばぐらいに話したいですね。
楽しみ。
その時には逆にもう見れなくなってるのか。まあでも全公開されるのかな。よくわかんないな。はい。まあでもどの道見なくてもなんとなくわかったって言ってもらえるようなまとめ方しようと思います。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。じゃあ、今日はこんなとこですね。
ありがとうございました。
はい。はい、ありがとうございます。